ラジオクライニ、
はい、こんにちは、ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
徳勝寺の井上仁です。
丹下幸喜です。
ということで、始まりましたラジオクライニですけれども、今日はいろいろトピックもあるんですけれども、先週の土曜日にまあ、ピースフォーパレスチナ、
何日、先週の土曜日、
何日やろ今日何日、
11月2日、
先週だから土曜日、
27日か8日か、
そのあたりに、ピースフォーパレスチナっていうことでスタンディングをしますっていう呼びかけを、してくださった方がいたので、ワイワイと、仲間と一緒に行って、
スタンディングって何、
こうなんかそれぞれ持って、そこに、私はピースフラグ持って行ったんやけど、みんなピースフォーパレスニアとか、いろいろピースフォーガザーとか、なんかいろいろ書いて、でそれを持って立って、でそのアピール、帰る街なんじゃね、で一人ずつアピールで、私もなんか喋れとか言ってちょっと喋ったりしたんですけど、見た感じだから100人ぐらいはいたんでね、で英語で書いてるから、割と旅行者の人がすごい見かけて、声かけてくれて、私は直接は片言の日本語で、私パレスチナ人でアメリカから来たっていう、旅行に来たって言って、で、センキューって言って行かはったのね。で、そのうちに、旅行者の多分イスラエル人の人が見て、私も喋りたいってなってマイクを握って、あの人でも日本語やったの住んでんのかな、ね、ほいでね、彼女がだからイスラエルではたくさんの子供がやっぱりハマスに殺されているっていうことを言ったのね、そしたらその参加者の日本人の男性が、なんかお前何言ってんだーっつってさ、なんかお前らがなんか抑圧してるからだろうみたいなさ、なんかそういうことをお前たちが今やってるのはジェノサイドだろうみたいなさ、すごいわーって言ってる感じで喋れなくなっちゃって、だけどその後もいっぱいスピーチが続いて、岡真理さんも東京から駆けつけて、早稲田の教授で研究者さんなんですけど、やっぱり今起きてるのはもう大量殺人なので、一刻も早く止めなくてはっていうことをアピールしはって、それはみんな賛成してるんだよ、だけど中にはピースフォーパレスチナピース&イスラエルって書いて掲げてる人もいて、でそれを見てサンキューって言っていく人もいたわけ、イスラエルの人、ほんでそのその彼女スピーチして止められた彼女のお友達やと思うんやけど、お友達なんか他人なんかも分からへんねんけど、もうわーって怒り出して、そのイスラエル人の男性が、お前ら知らんやろみたいな、その英語でやで、どんなことが起きてるか現地で知らんのに、なんかなんやねんみたいにわーって怒り出して、そしたらそのスタンディングに参加してたパレスチナ人の若い学生さんたちが話しに行って、その彼と、でわーって、ほんでイスラエルの人はもう激高してたんだけど、パレスチナの2人はすごいこう、落ち着いて話をしてて、で、そこにほら愛子さんとか桃子さんとか英語できる女性陣がわーって行って、で私も行ったんやけど、なんか大丈夫大丈夫、ディベートしてるだけやっつって、喧嘩じゃないってちゃんと議論してるって言って、でずーっと議論してて、でなんかさ、その打ち解けるとかではないけど、落ち着いて両者こう帰っていくっていうようなことがあったんだけど、もう一時騒然となってね、なんかその縮図みたいになっちゃってました。 へ
え。
で、その私はでもイスラエルの彼女が喋ってる時にわーって日本語でこう言った、その話をこう遮ったっていうことについてはちょっと良くないんじゃないですかって、司祭の人には、主義主張が違ってもやっぱ彼女にもスピーチする権利があったんじゃないっていうのは言って、
その主催者側の方が言わはったの？
分からへんねんけど誰か分からん真ん中辺に行ってたけど、うんうん、だから長年そういうほらガザへの支援とかしてるグループ、うん、京都にたくさんあるのね。でそういう人たちがまあ中心に、うん、あのパレスチナのオリーブオイル仕入れたりとかさ、うんうんうん、石鹸仕入れたりしてずっと支援してるっていう人たちがいて、で そういう人たちがあのやらはったんや、うんうん、だからその、 あのお互いやっぱりすごい攻撃行しちゃうっていうような場面をね、うん、に遭遇した。
でもなんでこう一人の人が話してるのにお前らがっていう風にこう複数形で攻めるんやろ
う
ね。
そうそうそう
そういうところがなんか、
うんうん、だからまあ、そのそれはやっぱり最後まで話を聞いて、もあのそのあのあの議論をあのするのはいいけど、やっぱ遮るのは良くないんじゃないですかっていうのは、うん、まあ、あの 言ったけど、
うん
うん、
まあ、今の仁君のことはさやっぱりその通りだと思うし、うん、あのつまり そこでたまたまいたイスラエルの人がイスラエルを代表するわけでもないし、
うんね、
パレスチナの人だとしてもパレスチナを代表できるわけでもないし、僕らが日本人を代表できるわけでもない
ん
だよね。だから個人としてそこに立つっていうことがすごく大事であって、そのつまりね、例えば今8000人パレスチナ8000人死にましたとかいうことが8000っていう数になってしまうと、その本当に一人一人の命の大事さが分からへんくなるでしょ、
うん、
だからそういう数で、じゃあ向こうは8000こっちは1000 何人やとか、そういう数のなんか争いでも何でもないし、
うんうん、
今日に至っては確かその、合計1万人を超えましたっていう報道だったのね、
うん、
でその報道のあり方もちょっとどうかと思うんだけど、やっぱり そこには本当に一人一人 その状況の違う人たちがいて、顔も何もかもが違う人たちがそこにいる、自分たちと同じような個人がそこにいるんだっていうことにならないようならないように報道されていってしまうし、みんなそうやってどちらかの立場に立つみたいなことになってしまうでしょ。それをやっぱりちょっとそれは怖いことだよね、
うん
うん、そうね、そうね、うん、ちょっと今日記事を手元に持ってないんだけれども、
うん、
昨日の夕刊かなんかで、特攻隊、あ、日本のね、
うん、
特攻隊お兄さんが特攻隊で戦死した、
うん、
その家族の末の妹さんが、
うん、
90いくつでお元気で、でそのお兄さんのことを語ってるっていう記事が載ってたんだけれども、ものすごくプライベートな家族の話なのよそれは。でそのやっぱ個人なんよ。で自分にとって兄がどういう存在だったかとか、兄がどういうふうに、その自分は死んでも戦死しても靖国には行かないって妹に言って行って、だからでも妹、お母さんは戦死した後に靖国にやっぱりお参りに行くんだって。だけどお母さんはそこに兄がいるって思って信じて行ってるけれども、兄がそこに望んでなかったし、いないっていうことがやっぱり言えなかったとかさ、そういうエピソードが書いてあって、でその特攻というものを美徳としてはいけないって、あれは完全な殺人だってはっきり言ってんのね、
うん、
なんかすごいいい記事だったのよ、
うん、
だからそれはさ、うん、なんていうかその戦争反、もちろん戦争は、うん、全てのものをもうめちゃくちゃに壊す行為だっていうのもはっきり言ってはるけれども、そのなんとなく戦争っていうものをこうなんか歴史の塊みたいにして学校でも教わった気がするし、その個人、その戦争に行った誰々さんの話っていうのはあんまり聞いたことないし、自分のおじいちゃんとかそうじゃない、知らない人の、だからその個人個人っていうのを想像できない、しにくい、
うん、
うん、
だからナチスのユダヤ人の、アシュビッツなんかでのホロコーストで、 みんな そこで亡くなった人の名前を刻んだ、
うんうん、
あの日があるでしょ、うん、沖縄戦でもあるでしょ
う、うんうんうん、
でやっぱりそこに名前があるっていうことがすごく大事なんやと思うのね、
うん、
で今だからイスラエルがそのやってることっていうのはそこに人がいるっていう個人がいるっていうことを全くこう無視して、
うん
うん、それで数でもう数にしてしまったらもう統計と同じで、
うん、
個人っていうものを書き消されてしまうもんなんやと思うね。
うん、
でそれはね、うん、そのまあイスラエルがやったことというよりは、
うん、
いうよりはというかこれ今僕ら何が起きてるかっていうと。やっぱメディアによるその戦争情報戦争みたいなことがすごい目の前で起きてる気がしていて、もちろんリアルタイムで今目の前でインターネットを通じて人が死んでるっていうことをすごく感じる側面もあるんだけれども、どういう情報を得るかによって全然変わってくるから、だからそのさっきのね気になったんだけど、そのお前ら何も知らんくせにっていう、何も知らんくせにっていうのはさ、そのみんな全員がそうなのよ本当は、
うんうん、
本当は全ての人が何も知らんくせになのよ、
うん、いやそうそう、だからその、うん、ずっと長年その支援をしてる人らからしたら、ああでもイスラエルではああいう教育を受けてああいう報道を見てイスラエルの人はああいうふうに信じてるんだなって、まあ、客観的に言ってたけど、
うん、
事実はそうじゃないっていうふうに、まあ、支援してる人らは思っても、うん、ずっとその、その戦争なんていうの、なんか合意を破ってほらイスラエルがどんどんどんどんどんどん狭めて、まあ、外出も制限して最低限のまあ食べ物だけね与えられてっていうような、そういう中でっていう話もだけどね、なんかやっぱりそのスピーチが全部、うん、イスラエルはとかパレスチナはっていうふうにこう一人一人のスピーチがそういうふうになっていくんですよ。だから解説者って言ったらおかしいけど、なんつうのかな、なんかこう主語がね自分じゃない、
うん、
でなんかその、なんか喋れて急に言われてから、でもなんか主語を自分で喋ろうと思って、
うん、
私はもう本当にもうすぐになんとかやめる方法をみたいな、なんかもう私はっていうその主語で喋るっていうのがなかなかなかったのかもしれないなっていう感じはあったんです。だからそれがやっぱりこう要するに国で喋っちゃう、個人も国で喋っちゃうっていうのはあるかもしれへん、そういう反戦運動の中で。でもで、なんかさ、この間それで思い出したビバントっていうドラマが。
ビバンね。
ビバンか。見ました。
見た。
いや、おじさんすごい面白いって言って言われて、私も見た方がいいとか言われて、サブスクで見たんやけど、
うん、
あれもなんかかなり、ナショナリズムの、あんなんいいのって言うとか見てて思った。見た？
じゃ最初の3話だけ見た。
最初の3話って全然面白くない。砂漠をさまやってはるんちゃう、
うん、なんて言ったらいいのかな。でも確かに すごく気になった点はいくつかあって、やっぱりそのなんていうかな、日本っていうものじゃないところで、
うん、
戦争が当たり前なんだとか、その危険な状態が当たり前なんだという前提のもとに作られていて、 それが一般の人にどういう影響を与えるかっていうと、多分なんていうのか、そういうのだってか、インターナショナルに見たら当たり前やでみたいな感覚にさせられるのがすっごいこう嫌でね。
そうそう、だからすごいこう危険なんだよって、だから君らはなんか平和ボケしてるだけでこういう人らが守ってるんだよって思っちゃうよね。
そう。
で、そのなんかそういう風に、でほら、美しい日本をなんとかするやつは許さないとか何回も言うからさ、めっちゃこれ、ナショナリズムを煽る感じやけど、やっていいの？とか思ったけど、
ちょっと滑稽な感じにもなってる。
あ、そうな
ん、なってない、なってない、そのドラマの中
ではね、かっこよくいい感じで、
そう、かっこよく言う、
それでその大使館の中に、日本大使館の中に、なんかすごい、まあ言うたら、なんか架空の国なんやけどさ、大使館の中に逃げ込むまでこう追いかけてくるわけ、向こうの警察が、なんかそのバルカ共和国の、でそれで大使館までなんとか逃げるんだって言って、大使館にこう逃げる時に、こっち側の大使館側でその警備の人が待ってて、でこうガッて銃を構えるとかいうの多かったですよね。うん、そこその ああいうのにこうなんか結構あかっこいいとか思うやろなと思うんやけど、変なの
とか、とかね、その空前のスケールで日本のドラマではずっと描けなかった大きなスケールで、1話1億円だかなんだか分からんけどさ、すごい額かけてやってるとかいうのを宣伝してるわけで、その感じがまたねすごくこうなんていうか残念な感じがするんだよね。
なんか知らん間にだからね、じわじわそういうの、あの、やだなと思うけど、
友達で通訳をやってる友達がいて、あの観光の旅行で来てる人たちのね、欧米の人が多いって言ってたけれども、でその別の人がその通訳やってる方に、あの外国から来たらもう日本ってなすっごい平和な国って思われてんやろねって言うたの。そんならその通訳の方がもうみんな言うてますって、こんなに安全でこんなに過ごしやすいこんな綺麗な国はないってみんな口を揃えて言うっていう会話を私は聞いてただけで、え、ほんまにそうなんかなってすごい、なんかそんな風にほんまに、え、全然そんな風に思えないけど、ほんまにそんな風に思われてるんかなって、もし思われてるとしたらなんか気持ち悪いと思ったの、今日さっきね、さっき喋っててね、
ねえ、
なんかでもそのテレビのそういう、まあ、あのドンパチやるような感じのものとね、じゃあ報道で見聞きするその戦争の状況っていうのを、なんか僕ら知らない間に同列でこう受け入れるような感じがあるでしょ。
絶対あると思う、ね、
あのだから、あの僕ね、風邪ひいたのはもう実はちょっとね、あのずっとそのパレスチナあの関係のことをウォッチしてて、夜中にあの徹夜
寝不足
を繰り返してね、それでちょっと風邪ひいちゃったんだけど、その大学でね、その戦争と芸術っていうテーマで授業をやってくれって言われて、そのやった時に、でもやっぱりこれ最初にまずみんなに、あの8割がね留学生なんですよ。だからその留学生の子たちにやっぱり、あのまずちょっとお願いがありますって言って、あの今日一日、まあ、あの僕はとてもあのいろんな情報を見聞きして、やっぱり目の前でその虐殺が起きていたり、そのテロリストって呼ばれる人たちの、それが、まあ、7000人なり8000人なりっていう人が死んだと、そのうちの、まあ、3000人ぐらいが子供だと、で子供をテロリストっていうふうに みんなが思い込む感覚とかもちょっと信じられへんし、すごく傷ついたですよ、なんかそのいろいろ知れば知るほど、
うん、
で、あの同じように そういう目の前でやっぱり止められへんかった、また止められへん、またこその命がこんだけ失われているのに止められへんかったっていうことにみんなすごく傷つくやろうなと思ったからね、だからもうそのとりあえず今日はもう、まあ、できるだけ、僕もみんなに嘘を使わないようにするし、正直に話すし、誠実でいたいと思ってるし、みんなもそういうつもりで、今日は誰もバカにしないっていうふうに決めて過ごしませんかっていうことを最初にお話をしてね、まあ、そんなこと言いながらこう状況をいろいろ話してたら、もうなんか込み上げてきちゃって、その時はね、もうなんか、なんか止められへんかったんですけど、だから泣きながらやったんですけど、 なんか結局すごくやっぱり留学生の人とかで今言ったけど、一人一人やっぱりみんな顔があって名前もあって、でその人たちとじゃあ近い将来ひょっとしたら国と国との争いで戦争になるかもしれへん。でその時にじゃあその自分たちはその芸術とか文化を使って何かしらやっぱりその戦争にならないためのとか、人が人を憎まないためのとか、その人が人を殺さないためのことを何かしらやってきたはずなのに、またそれができへんかったっていう風な気持ちにならんようにしようっていうことをねずっと言ってたんですよ。なんかねやっぱそういうまあ結局その芸術行為とか文化の行為とかっていうのは多分そのアティチュードっていうか態度のような気がするから、みんなどういう態度でそのこの先の人生を送るかっていうことをねちょっと考えようっていうことをね言ってたんですけど。
じゃあその私なんか今議会に入るとね、やっぱりお金が集まってくるでしょ、納税という名で納税してるから、税収ってその税金っていう名前でお金が集まってくるでしょ、でそれを使う時の決定権をまあ言うたら一部の人に代理で任してるでしょ、だからそれをねちょっとやめないとね、戦争が終わらない、なんかそこともすごい結びつくわけ。納税制度だからどんなに芸術とかで一生懸命いろいろいうこと言ったり、反戦運動したり市民運動してても税金を納めてるでしょ、ほんで代議士に任してるでしょ、でそれやってるともう止められないと
思う。そうね、またその防衛費がまためちゃめちゃ上がってるじゃないですか、またさらに上がったでしょ、なんかまた、
でその国の国会中継もこの頃見るようになったけど、議会に入ったから慣れてきて、ほら見れる退屈なんか見れるようになったけど、割とその縮小版みたいなのを C でやっててさ、国のああいう今国はもう予算やってるけど、京都市は決算やったのね、で国で予算は来年の市長選終わってからやるんだけど、その総括質疑っていうのをね、でもうどんどん出てくるわけ、議案がこういうふうにお金使えますよっていうのを決めてくるでしょ。でそれを議会でどうやこうや反対、私なんていつも67人中14人の共産党さんと私だけでこう立ち上がって、まあ言うたらこの議案には反対ですって立ち上がるけど、少数につき少数につきって言われてこうどんどん通っていっちゃうわけよ、反対しても反対しても、だから議会の中でも止められへんっていう仕組みの中でお金の使い道決まっていくっていうところを変えないと止めれないでしょ、日本が今急に戦争始めるって言ったって止めれないじゃん、だからそれをまず自分の町でというところで言うと、やっぱり税金納税の仕組みっていうのをちょっと考えなさんと分かんのちゃうかななんて思いますけどね。ねえ、なんかせっかく大阪のあれいいんですか、いいんですか、
いや今ちょっと説明した方が、
はいはい、
今実は純ちゃんのお友達がね、たまたま
見学にね来てくれた、見学に来てくれたはんやけど、ちょうど大阪のなんかスタンディングに行ってこられたっていうので、もしよかったらどんなんですか、急にな
んか今振られて言ってもいいですか、はい、匿名希望のものと言っといた方がいいですかね、
はい、匿名で
いただいても大丈夫です、いろいろあれ、
はい、
いや今ちょっと聞いていって伊崎さんが行かれたところで、イスラエルの、まあ、民間人ですよね、日本にいるデパレスの民間人の人がいる、そこで、まあ、ディベートのような形になった、それから英語を理解できる女性が2人いた、僕は舞台装置として考えたら十分な役者が揃ったなっ って思って聞いてたんですよ、
うん、
あの昨日だから大阪でスタンディングナンバーの交差点でやっていた。でみんなマイクスピーチをやるんだけども、そのスピーカー自体が向いてる方向には音は届くけど、うん、左右にはいかない、
いかないね。
だから、うん、横でボードを持ってる人はこの人が何を喋ってるかやっぱ分からないんですよ。
もう一つ
分からない顔をしてるから、うん、分からない顔の人として通行人には目に映るんですよ、
うん、
それってすごくもったいないなと思っていて、
うん、
要するに顔に何もない覇気がない形でボードだけのメッセージがあるものにしか見えない、
うん、
僕はあのネガティブなものの見方をしてるんじゃなくて、僕がなんでそこに立ってるかって言ったら、国会に安保法制の時も行ったりとかして、僕は選挙権を持ってない人間なので、
うん、
発言ができないと思ってるし、発言をしてそれに返される言葉として選挙権もないくせに黙ってろって言われることはすぐに分かることだから、あえてそんなことやない、ただまあ山のにぎわい程度に入れるだけでもっていう気持ちでやってて、で昨日も大阪立ってて、でなんで自分はここにいるのかなって、いろんなとこボランティア行ったりとか、そういうデモに立ったりとか、で今日も昼間淳さんちょっと話したんですけど、なんでかなって言ったら、いろんなことが結びついて、自分が絵本を書くっていうことがどういう、なんでやってるのかっていうことってことは全部つながって、そこで弱々しい言葉ながら女の人なり男の人なり、多分友達の中でも居酒屋かなんかでわーっと会って話してても声を張って盛り上げるような人たちじゃない人たちがマイクを通して一生懸命喋ってるわけですよ。
うーん、
でも考えは一緒なんですよ。やっぱりもうジェノサイドはやめてほしいし、その気持ちはあるけども、僕は喋ることをから逃げてる弱虫だなって自分でも思うし、でもそこにいる、いて自分は何やってんのかなってこう何度も自問自答しながら立ってると、よく思うと僕はこの喋ってる人に、僕はここにいるよ、だからあなた自信を持って喋っていいんじゃないっていう役割としていたいのかなって、
うん、
例えば通行人の人が全員が一瞬足を止めて聞いたら、
うんうん、
その人は自信を持って言えると思うし、
うんうんうんうん、
もっとマイク の, あのスピーカーが最低でも2つとか3つあってとかしたら、その言葉が聞いてればボードを持って立ってる人もやっぱり表情から人間から出てるオーラが変わってくると、そのボードの意味に熱量が出ると思うし、例えば共同通信の人が来ていて写真を撮ってた、結局みんなを撮ってても僕が見てもみんな覇気がない顔にしか見えないんですよ。申し訳ないんだけども、うん、心の中で熱く燃えてるからそこに寒くても立ってられると思うんだけども、通行人にはそれが伝わらない。例えば新宿の伊勢丹前で野党の人たちがみんな集まってわーってシュプレヒコールを上げたとしても、内々で声を上げてるから伊勢丹に入っていく買い物客には全然届かないのと一緒で、外に出てないんですよ。何のためにみんなデモをやるんだろう、デモの成功例って何だろうってずっと前から思ってて、昨日もナンバーの前にいて、どうなったらこのデモがどうなるのかって、少なくともみんなは夢を見てないわけで、ここで立ってジェノサイドやめろって言ってもそれは届かないっていう悲しい現実はみんな理解した上で立ってる。じゃあそこは分かってる、じゃあそれに対して何をこんな風に何かできたらいいなっていう気持ちはみんな模索してるんですよ、きっと立ってる間に、ちょっとこのまだ何もできてないなって、それも多分共同通信だけじゃなくて新聞社の人もいたとしたら、じゃあそこどこにカメラが向くかって言ったら、結局国旗を持ってる人ずっと撮ってるんですよ。こんなものを撮って何になるんだよって僕は思うし、これを何かにするにはどうなればいいんだろうと思ったら、思考のステージをやっぱ変えなければいけないんじゃないかなと思っていて、それはいろんなデモあるじゃないですか、例えば、うん、あの LGBTQ とかもそうだけど、みんなでこれホラーパレードみたいなのやったりとか、パレードを楽しくやることでみんなに嫌がられずに楽しそうにやってて、もっとみんなも簡単に参加してもらいたいっていう気持ちがある楽しいパレードやるのも一つだけども、でもここでいうところの毎回毎回その答えが違うとしても、今先ほど言ってたような、たまたまだけどもイスラエルの民間の人とパレスチナの民間の人が、しかも日本語に翻訳をトランスレートする人がいる、
うん、
そこでディベートをやってるっていう認識までもみんなに、まあこれは喧嘩じゃないんですよってことまで伝える、
うん、
もう一歩そこでこの二人が 和解っていうか少なくともお互いの主張は譲り合うことはできなくても、
うん、
争いじゃなくてなるほどねっていうところまでを、
うん、
一つの演劇じゃないけどもこれリアルな気持ちの感情として中間にいる、
うん、
僕ら日本人とかっていうのは中間に入れるっていうかオブザーバーじゃないですか、
うん、
結局は、
うん、
その人たちが何かあ今これなのかもってこれ決してその何もしなかったんですかねとかっていうそのあれじゃなくて批判を言ってるんじゃなくて、
うん、
少なくともその場だけでできたキャストが集まって、
うん、
舞台のようなステージができた、
うん、
そこで見えたゴールっていうのはもしかしたらその人たちが君たちには君たちの主張があるんだね僕たちには僕たちの主張がある、
うん、
その主張の裏付けは何だろう、
うん、
過去のいきさつだよね
うん、
僕たちが作ったいきさつじゃないよねって僕たちが作った憎しみじゃないよねって、
うん、
っていうことまで理解できて、
うん、
じゃあどうすればいいんだろうってことで終わるかもしれないし、
うんうん、
もしかしたら僕らは平和を希求してるのはお互い一緒だよねって、うん、お互い自分たちの平和を背に喋り合って向かい合って言葉をぶつけ合ったり現地では爆弾が飛び交ったりしてるかもしれないけどここではそれはないけどもそこでないでも、
うん、
だからこそこの民間人同士がどうすれば爆弾を持ってない人間たちが拳銃を持ってない人間たちが和解できないわけないよね和解じゃなくても少なくとも理解できないことはないよね、
うん、
そしたらお互い平和求めてますよね、
うん、
だったら一回止めましょうよ、
うん、それはね日本人もいっぱい主催側がいてね、あの言ってたの、
ああ
だからその彼ら二人に対してあのその主催側 の, あの日本の方も頑張ってそういうことを言ってて、まあ で, ねはい、でまあそれはだから英語で言ってて、
うん、
でまあなんとなく周りでだーっと取り囲んで聞いててでそのわーって怒ってたそのイスラエルの人はだんだんこうまあだんだんこう落ち着いてはいって、はい、でそのパレスチナ の, あのから来てるって若いその二人は、まあ、終始冷静やったかなっていうふうに見えたのね。で、それでその、まあ、議論してる。で、私たちは、まあ、なんだって、その今おっしゃったような気持ちで言ったわけですけれども、まあ、周りにいたわけだけど、まあ、それはその主催側の、あの人たちがそういうことをやってて、でもね、最後どうなったかがね、ちょっとわかんなかったんですよ。まあ、人が多かったのもあるけど、まあ、で私はあの主催その時思ったのは私はここ の, あの主催ではないのであの主催者さんがもう行ってるからまあ任せようっていう気持ちで行ってたけどその遮った人がいたのはちょっと残念やったなっていうのは伝えとこうっていう感じだったんだけど、ね、まあ、だから最後どうなったんかがね確かに
僕は決してその聞いた話をもうまた聞きでしかないから批判するとかそうじゃなくて、
うん、
もしそれがそこまで行けてってなったら次にはそこで声を上げてる人たちだけじゃなくてそこに報道陣が一人でもいたとしたらその人はこれを伝えるべきだっていうことが伝わるといいし、それ伝わったものが翌日の新聞のどっかに載るのか YouTube に上がるのかまたそこにいなかったけどもとか興味を持ってなかったけどもみんな興味を持つことって事件性があることじゃないですか。誰それが例えば無人販売機でお金も払わないでなんか物を持ってったっていうのがニュースのたった1時間の中のニュースの中で何分かも時間を使ってる場合かよって思うことってニュースなんか見てて思うじゃないですか。もちろんあっちゃいけないんだけどそれよりも今一番大事なことでっていう時にみんな食いつくのって意外とそういう日常のことになっちゃうけども、少なくともデモやってる部屋やってたねっていうのをスルーされるんじゃなくてそこで何かが起きたよ、
うん、
事件があったんだけどその事件が何か知んないけど、
うん、
紛争地じゃないここで日本人が介入して何、
うん、
か一つの停戦がそこでできたよと、
うん、まあね
停戦までができたっていう感覚が生まれたとしてそれを報道の人がいたら国旗を取ってる場合じゃないよなって、うん、これ今ライブで何か書き留めなきゃとかってなったら
そう、ね、
デモの一つの結果じゃないんだけどもそこで生まれたデモの膨らんだエネルギーが何か次のものを派生するってデモって必ずこういう終わり方がいいとかってこともないと思うしかといって今みたいに時間内でわーってやってじゃあ皆さんお疲れ様でしたじゃなくて何か熱がわーっと膨らんで それが他の人から見たら事件性があるようなことだけど、これはこうなったんだって言って、デモってそうなることがあるんだって、うるさいだけじゃなくて、その知らない民間人同士が、まして当事国同士が、とりあえず平和を求めてるんであれば言葉をぶつけ合うんじゃなくて一回休む、それで自分たちがやったことじゃない過去のことでよりも自分たちが作れる未来について自分たちは今何をすべきかっていうことを話し合えば、握手はしなくてもそうだよねって、未来を作んなきゃいけないよねっていうところに、過去の歴史にそのお前たちがこうやったじゃないかカードをぶつけ合うようなことじゃなくて、未来に自分たちが何かできるっていう提案カードをぶつけ合うような会話が、これはもう夢物語でしかないけども、すいません長く語っちゃってます、ごめんなさい。
そういうさオープンな場所でさ、やっぱりそのイスラエルの方とパレスチナの方がこう、自分たちの目の前でこう激論をするとか、そういう場ってまずないやん、うちらの生活の中で。でそれがテレビで見てるんじゃなくて、実際にそういう場で起こったっていうことが、やっぱりすご
い。まあね、私はでもその割とこうそういうなんかこういうことがあったっていうのが、まあ、文章にできたらいいのかなって一瞬思ったけど、それはするのはちょっと戸惑いがあったんですよ。その人たちの、ことをあんまりにも知らないなっていうのと、そうですよね、で戸惑いがあったので、そのことは書かなくてスタンディングには参加しましたっていうのだけはちょっと発信 したりしたんやけど、ほんでその昔ね、あの売買原発って毎年3月に京都は、あの2000人規模でデモがあるんですけど、それずっと私も毎年参加してて、その時 あの最初に集会があって、そこに避難してきた菅野瑞恵さんっていう、あの東北から避難してきた方のスピーチが数年前にあって、その時に彼女が、あの皆さん集会に参加してデモに参加して、ああ頑張ったと思って満足したらダメなんですよと、自分の役所に行ってくれと、自分の住んでる町の役所に行って、自分の町のそのあのそういう政策がどうなってるかとか、そういうところをしっかり見て、まず自分の町であの自治をね作っていかないとダメなんですよって彼女が言って、でまあ、あのそれはまあ今ちょっと私の翻訳もあるかもやけど、そういうふうに受け取ったのね。でそれでまあそれで、そうまさにそれだから、デモっていうのは一つの表現の方法で、それだけでは社会は変わらないので、その先は大変面倒くさかったり、あの邪魔くさかったりするけど、自分の町のまず議会を変えていくっていうことでしか多分変えられないんちゃうんかなって思いで、それで私は今、まあ、議会に入ってるんですけど、あの入ったからって言って、でも入ったらさらに、なんだこれ全然変わらへんわって思うかと 思ってたんやけど、まあそういう一面もあるんやけど、全然変えれるわけ市民がもっと関心さえ持てば、
なるほど、
もっと持てば変えれるよ自分の町の議会は。だからあのそれをどうアピールしていくかっていうことで、自分の町で自治を作っていくっていうのは、戦争させない仕組みを考えるっていうことですよ。あのもうね、だから権力の分散と、それからお金の分散で誰にも権力を持たせなかったらいいんだよ。いつまでもさ、選挙に勝ったからって戦争していいと思ってんなよっつって怒らなあかんのですよ。
あとやっぱり武器をこの世からなくすってことが一番
大きいと思う。そのあのだからその辺はだから、じゃあどうやって制御するのかっていうと、それももしかしたら政治の役割でしょ。もう武器作んない、作らせないっていう法律を作る。でもその法律作るのは政治家じゃなくて市民が、多くの世界中の市民がそういう風に変えていくっていう、なんかこうなんか政治の仕組みをやっぱり変えていかな、変えられないと思うんだよな。だからデモにはもちろん行く、スタンディングにはもちろん行く、だけどそれだけじゃないっていうところにそろそろこう踏み込んでいく人がもっと増えたらいいのになっていう、はい。なんか喋りすぎやってたんげさん。
違うよ。僕らです。ごめんなさい。
はい、いえいえ、ということで、はい、じゃあ 匿名ゲストさんにもありがとうございました。
ありがとうございます。
ではまた来週。また来週。
ラジオクライン2。
これでいいな。